にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は子供が小さいうちに再婚したいあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、一度結婚につまずいたアラフォー女性のお話ですね。彼女には小さな子供がいます。最初の結婚で傷ついた彼女は再婚考えていて、できたら子供が幼いうちに再婚してあったかい家庭を築きたいと考えています。はい、今日はですね、私に夫を、子供にパパをと思っているあなたへのメッセージになります。はい、再婚したいんですっていう切実なる願いを持ってご相談にいらっしゃる方って、私のところにね、ご相談にいらっしゃる方ってね、実はあんまりいないんですよ。大概ね、少し迷ってる方が多いんですね。再婚したいんだけど、けどねみたいな迷ってる方多いです。絶対しますとか絶対したいっていう感じではちょっとないんですね。はい、でとはいえ20代から30代で、再婚をね視野に入れているシングルマザーの方の中には、子供が小さいうちにと望まれるケースは少なくないです。子供が成人してからっていうよりも、子供と共に新しい家庭を作りたいと願うがゆえ、そういった考え方にたどり着いた方が多いように感じるんですね。子供が物心がつく前に離婚を経験して、できるだけ早く再婚をして、子供にとってのお父さんと自分にとっての旦那さんと共に本来築くはずだった温かい家庭を今度こそちゃんと作っていきたいって願う気持ちはよくわかります。私もね、子供が小5と小3の時に離婚をしたので、今度結婚する時は絶対温かい家庭にするって思いましたもん。でもね、実は私、子供が小さいうちにっていうふうにはあんまり思わなかったんですよ。はい、でそれにはちょっと理由があるんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が子供が小さいうちに再婚するメリット、そして、2つ目が子供が小さいうちに再婚するデメリット、そして最後に、再婚するベストタイミング。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。で今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM の配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の子供が小さいうちに再婚するメリットについてお話入っていこうと思いますけれどもね。はい、今日はね、子供が小さいうちに再婚するメリットと、反対にデメリットもお伝えしていきたいと考えてるんですけれども、まず最初にね、メリットの方をザザザッとこうお伝えをしていこうと思います。はい、1つ目、小さいうちから接するので子供が新しいパパとして馴染みやすい。2つ目、家計が安定する。そして3つ目、学校のイベントで心が痛い思いをしない。そして4つ目、自分の親が安心する。そして5つ目、近所付き合いで肩身の狭い気分にならない。6つ目、前の結婚ではできなかったことを早いうちから再構築できる。それから、育児を新しい夫と共有できる。そして最後に家事や育児、仕事面で一人で抱え込まずに済む。その他にもね、いくつかあると思うんですけれど、ザザザッとこう挙げてみましたが、いかがでしょうか。これらちょっと聞いてみてどんな感じがしますでしょうかね。はい、これらのねリストを挙げておいて何なんだけれども、一概にね、小さいうちって言ってもですね、これ結構範囲が狭まるような気もしてるんですよね。あとお子さんの性格とか性別とか性質っていうものもあるんじゃないかなと思うんです。これね、ケースバイケースと言ってしまえば、身も蓋もないんだけれど、私が今回お伝えしている小さいうちっていうのは0歳から2歳くらいかなって思ってます。ギリギリ3歳くらいも入るかなっていう感じですかね。はい、この年齢の頃だと、小さい頃として新しい家庭の空気とか温かい雰囲気がね、幼少期の記憶として残りやすいと感じるからなんですよ。でもね、3、4歳から小学生時代、それから中高生くらいの頃の再婚のタイミングっていうのは、それぞれ別の意味でちょっと慎重になった方がいいんじゃないかなっていうふうに感じます。はい、それからね、今挙げたリストをね、お聞きになっていただくとちょっとわかるかもしれないんですけれど、 お母さんの都合によるものがすごく多いと感じるかもしれませんね、うん、簡単に言うとお母さんの肩の荷が少し軽くなるっていうことのために子連れ再婚するっていう色がやや濃くなるように感じます、はい、でもね子連れ再婚そのものがまず結婚する当人同士のためだからね、それはまあ仕方がないとは思うんですけど、比重としてですね、子供を連れた側ばかりにメリットがあると、これやっぱちょっと結婚生活に支障が出てしまうのかなっていうふうには感じます。はい、で結婚っていうのは自分のメリットのためにするっていうよりは夫婦2人で家庭を築いていくっていう双方の思いですとか、それから熱量が合わさって育んでいくものだと思うわけなんですよね。となるとあんまり自分のメリットばかりを追求するようだとですね、子供を連れていない側の不満が噴出する方向になってしまうのではないでしょうかっていうのがちょっと懸念されるところですね。で2つ目に子供が小さいうちに再婚するデメリットについて挙げていこうと思うんですけど、さてですね、この子供が小さいうちに再婚するデメリットなんだけど、これね結構あると思うんですよね、はい、小さいうちにってなるとどうしても子供のパパを結婚する相手に再婚する相手に要求してしまいがちになるのですけど、これがねつまずきのものに元になってしまうこともあります。これはね再婚活、子連れ再婚活の段階でも起こりうることですよね。つまずきのもととなりやすいですね。ということで挙げていきますね。子供が小さいうちに再婚するデメリットです。はい、小さい子供に慣れない夫にパパとしての自覚が芽生えない。はい、これはね自分の子供ではないので結局人ごとみたいな感じですね。それから家計ですね、お金の問題、家計で線引きされる、うん、連れてきた子供の分は養育費で賄いと言われたりとかですね、はい、それから学校のイベントで後期の目にさらされる、はい、再婚してね子連れ再婚して先ほどのメリットのところに何だろう、イベントで辛い思いをしない、心が痛い思いをしないっていうのを挙げたんですけど、逆にあの人子連れ再婚したみたいよみたいなね、はい、好奇の目にさらされてその姿勢に耐えられなくなってしまうということもそういう人もいます。はい、それから自分の親を親が心配する、先ほどはメリットのところで自分の親が安心するって挙げましたけど、逆に自分の親が心配する、孫とうまくいっているのかしら、自分の孫と新しいね再婚相手がうまくいっているのかしらみたいなね、そういう心配をする。それから近所の人たちから詮索されるような気がしてしまうみたいなね、人目が気になる人だとこういう傾向ありますよね。はい、そして前の結婚でできなかったことがやっぱりできない、はい、どこか遠慮してしまう、うん、それから育児を新しい夫と共有できない、うん、これはね夫は自分のことばかり、自分の子供ができればそっちばかりみたいなね、はい、現実的にそういうことが起こってらっしゃる方もいます。そして家事や育児、仕事面、結局一人で抱え込んで辛いと言い出せない、本来家事とか育児、仕事面、この辺が共有されてね肩の荷が降りると思いきや、うん、結局一人で抱え込んじゃって、そしてしかも辛いのに辛いと言い出せない、いやもうねあるんですよ実際こういうことがね、うん、思っているよりずっと新しい旦那さんが自分の子供の父親として家庭に馴染むってね、これ大変なことなんですよ。うん、このね父親として馴染むっていうところを目指そうとすると、これね再婚相手にとっては本当に荷が重くなっちゃうんです、はい、だって相手はねあなたと結婚したいという気持ちはあっても子供の父親になりたいと思っているわけではないですもん最初から、うん、例えばね相手が子供の方を気に入ってこの子可愛いなっていう気持ちからこの子の面倒が見たい、じゃあこの子のお母さんを結婚しようとはならないですよね、うん、なので子供が小さい頃に再婚したいっていう気持ちはなんとなくわかるんだけど、意外とハードル高いっていうか 思っているよりうまくいかないことあるよっていうことなんですよね。はい。で最後に3つ目、再婚するベストタイミング、このことについてお話をして、今日の配信締めくくっていこうと思うんですけど、あの私事なんですが、私が離婚したのは子供が小5と小3の時と先ほどお話ししましたが、これね40歳だったんです私がね、うん、でそしてあの私が再婚したのは子供が24歳と22歳の時で、ちょうどね2人とも息子が大学院卒業、そして娘が大学を卒業する手前だったんですね。なのであの再婚したのは11月だったんですけど、翌年の春からは2人とも就職っていう時期だったわけなんですね。はい。でその時のまあ子供たちの気持ちは私は直接聞いてないんですけど、あの春からそれぞれ、まあ、あの就職して一人暮らしが決まっていたんで、まあ、長男と長女はですね、私の母、まあ、子供たちにしてみればおばあちゃんにこう言っていたそうなんです。お母さんが再婚すること安心した、うん、仕事が決まってあの一人暮らししちゃうから、お母さん一人で残しておいたら心配だったけど一人じゃないからよかったってね、こんな風に言ってたっていうのを、まあ、ちょっと再婚してだいぶ経ってから私の母から聞きました、うん、で、まあ私の再婚した夫と子供たちの関係性なんだけれども、お付き合いの期間が10年ぐらいあったんですけれども、その期間ですね、子供を交えていろんなところに旅行に行ったりとか、あのスキーをしたりとか釣りをしたりとか、はい、それからバーベキューをしたりとか、まあ、そういうあの遊びはたくさんしました、うん、から私の再婚した相手はね、彼はね、再婚してなくても家族になってなくても、まあ、いわゆる一般的にお父さんがしてくれるようなことをですね、たくさん子供たちに経験させてくれたんですよ、そのお付き合いしている間の中でね。うん、私の旦那さんは初婚だったので、あの結婚経験がないので、もちろん子育て経験もありません、うん、でも父親っていう二の重い肩書きを背負うことなく、私の子供たちのね心に楽しかった記憶をたくさん共有してくれたんですよ、うん、今も子供たちはあの私の旦那さんのことをですねお父さんとは呼びませんけど、あの何かあるとね子供たちは彼に相談をしていきます、うん、だからよく言ってるんですけれども、彼は私の子供たちと家族になりましたと、うん、で子供にとってのね父親は実の父親だけなんですよ、うん、であの私の再婚した彼と子供たちは養子縁組をしていますけれど、それでも本当の父親っていうのは私の元旦那になるわけなんですね。でも今再婚している旦那さんとは、私の子供たち含め、私のそれから両親含め、妹家族含めですね、家族としてもうみんなあのいい関係を築いていると思うんですね。時には真剣に喧嘩もするし、ゲームでお笑いもしたりもします。はい、一緒に出かけたり旅行に行ったり、美味しい料理の作り方を話し合ったりとかも、どこにでもあるような家庭の話題でほっこりと和んだ時間をね過ごしてるんですね。で再婚するベストタイミングなんだけど、多分これね一人一人本当にねそれぞれ異なると思うんですけど、私は私のタイミングであのタイミングで再婚してよかったなって思ってるんですね。でね、あのポイントがあると思うんですよ、幸せな再婚のタイミングってね、うん、それはね3つあると思ってるんですけど、まず第一に子供のためだけになってないこと、その再婚が、うん、で2つ目が自分のためが強めではないってこと、はい、そして第三、子供の親ではなくて新しい家族を目指せるかどうかっていうことですね。この3つすごい大事だなと思います、はい、そしてそれがあの再婚のベストタイミングになるんじゃないかなと思います、はい、元からあるあなたの家庭に新しい彼が入ってくるっていうのではなくて、新しい家族をみんな同時にスタートで作っていく、そんな雰囲気ですね、はい、それがいいタイミングなんじゃないかなと思います。 はい、今日は子供が小さいうちに再婚したいあなたへというテーマでお話をしてきました。子連れ再婚したいけど迷いが多い、このまま本当に再婚していいのかなっていうあなたはですね、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM の配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しているんですけれども、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。